tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya macchapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya macchapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Halamita Shingyo Kanji Raibo Satsugyo Jin Halamita Jisho Kengon Kunoi 細工役者利子不意苦苦不意識意識即税苦即税式重創業式役部女税者利子諸法苦相不諸不滅不苦不浄不増不減税国苦中式無重創業式無限に微死に無識諸故未速法限界内し無意識界無明薬無無明人内し老子薬無老子人無苦滅の無知薬無得意無所得故母内沙汰へ般若波羅蜜多故心無けげ無けげ故不苦不怨離災天道即如涅槃三世諸仏般若波羅蜜多毒阿耨多羅三藐三菩提智般若波羅蜜多内人衆是内明衆無上衆是無等の衆良い細工真実不幸摂般若波羅蜜多即摂修末伽帝伽帝波羅伽帝波羅蘇伽帝智蘇阿伽般若心行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことをSo,
です。はい、じゃあ今からねお話をしますので、ちょっとゆったりとした姿勢で座ってください。はい、ですね、今日の題を言っておきます、私の体、体っていうのを身体って書いてください。私の身体ですね、身体検査の身体、ね、私の体の中の光ってしてください。で副題としてね、あんまり最近副題ってつけなかったんだけど、つけるとめんどくさくなるからつけなかったんだけど、まあ、一応副題としてね、ヨガクラスの発足にでいいかな。ヨガクラスの発足にでいいです。あんまりしつこくしないようにします。はい。どうしましょうかね。はい。まずね、告知も兼ねて、なっちゃうんですけども、昨日からね、とうとうヨガクラスが始まりました。ね、で、まあ、私も久しぶりにヨガをやって、ちょっとまだ体痛いんですけどね、本当にね、まあ、さすがに体のケアはもうヨガやってればいいかなってね、ぐらいに本当に思いました。ね、で、ちょっとね、まあ、一方案のこの、ではね、もう徹底的に瞑想そのもの、心そのものを扱っています、ね、で当然、例えばセッションの、ね、朝なんかにストレッチングを入れたりとか、まあ、今日も多分ちょっとはできると思いますけどね、フェルデンクライスとかね、マコーとかね、まあちょっとやりますけども、まあでもちょっと足りないなとはね思っていますで、まあ、そういうことはね、まあ、別に一本じゃなくたっていろんなところでできるし、あと他にいくらでも、ね、ヨガクラスとか、たくさんありますからね、今は、ですからまあそんなことまでわざわざ私らがやる必要ないなと思って、まあ、主に、ね、心の問題に集中的に扱ってきて、まあ、それはそれで、まあ、すごく大事なことにもちろん決まってるんですけども、でもただね、一人の人間として皆さん体を持っていて、ね、で体のもちろん不調に悩んでいたりとか、ね、あるいは体の不調じゃなくてもその瞑想そのものがね、なかなか股関節が硬すぎてできないとか、まあ、さまざまなことがあるわけですよ。でそのそこをね、なんと補いたいと思って、まあ、今言ったように、ストレッチングの時間を、ね、設けたりはしてましたけど、やっぱり私も別にヨガの専門家でもないし、ストレッチングの専門でもないし、まあ私らが前奏の時代からね、ストレッチングとかいろいろ工夫してきて、まあ、様々な知識とか経験とかは、まあ、持ってますのでね、まあ、それを皆さんにシェアするという形で素人ながらもまあやってましたけどもね、ちょっとね、まあ、いろいろ限界を感じてはいたんですよ。それで、まあ、ヨガの先生と、まあ、今ヨガの先生やたらに知り合いが多いんですけども、まあそのうちの、ね、一人がここでやってくださることになったんで、で昨日土曜日の、ね、午後2時から始まりました。でまあ、この、ね、一般で狭いんですけども、その先生と私を除いて10人、ね、十分に入れました、ね、ですからまあ10人前後を、ね、毎回募集していこうという、ね、その先生とも話し合ったんですけど、でそれで、まあ、土曜日は午後2時から で4月から、水曜日午後2時 日曜日午前10時が始まります、ね。っていうことで、まあ、ヨガのやって久しぶりに、よかったんですけども、まあ、その時ね、その先生東玲子さんですねが体の中の光っていうことを、いろんな説明の中でしていたんですよ。で、まあ、それはちょっと彼女と直接話さなきゃいけないんですけども、まあ、もちろんそれは別に、その先生独特のじゃなくて、まあ、まさにヨガというのはそういう説明の仕方をします、ね。で、それでじゃあそれが一体何を意味するのか、私らの文脈の中でね、そこをもう一回ちょっと整理できたならば、ヨガでやっていることと今私らが、気づく瞑想で体に気づくっていうことをやってますとね。で、そこをうまくリンクできるんじゃないかなって思いますね。で、そうすると、まあ、ここではね、体に気づくっていうのも本当にただ座禅の姿勢をしたままで、一部一部を見ていきますね。まあ、もちろん座禅の姿勢っていうのもパドマサーナだから、ヨガのアーサナとももちろん言えますけどもね、だけど、まあ、やってるのはこのパドマサーナだけですからね。で、それで、まあ、細かく見ていって、細かく見ていくことによってある一つの領域に入っていこうっていう、ね、ことをしていますね。それは、まあ、私の文脈でそうやってるんですけども、でヨガとなったらね、当然1時間半2時間近くの、ね、クラスの中で、まあ、最初プラナヤマですね、いろんな形の呼吸法ですね、鼻の片方だけ使うのとか、ね、お腹を非常に激しく動かすのとか、ね、腹式あるいは胸でとかね、まあ、いろいろやりましたけども、でそういうことをやって、でその後にもちろんアーサナになって、いくつかのアーサナをしていく、ね、でそのアーサナをしていく中で、まあ、体に気づくっていうことを、まあ、先生はよく言って、その説明の仕方の中に、まあ、光が、どうこうってね、いろいろたくさん出てくるわけですよ、当然ね。だからそこら辺が、じゃあ私らがやってる体に気づくっていうことをね、私らが座禅の姿勢のままで、気づいていこうとしていること。で、それをヨガの人たちはアーサナで、体を動かしながら、気づこうとしている。ね、だからそのメソッドは当然違いますよ。一方では静かに動かないで、で一方では体を動かしながらっていうね。だから当然体が静かなのと体が動いているのでは当然違って、なんだけども体に気づくってことでは同じですね。まあ、もちろん体を動かす動かさないで気づき方が当然いろんな違いが出てくるのは当たり前ですけれどもね。でその時にそこら辺をうまく整理できたならば、ヨガをやっている人たちが普段自分たちがアサナを通して体に気づいていることと、今私らのような仏教の瞑想で今体に感覚に気づくっていうことをうまくリンクできるだろうし、あるいはこの仏教瞑想だけをねずっとやってきて、でこの座禅の姿勢のまま体に気づくってことをやってた人たちがもうちょっと幅広い文脈で、まあ、例えばヨガのアーサナの中でとかねに体に気づくっていうことをもうちょっとそれを体に気づく場所ですね、それをもうちょっと広げていくことができる、ね、それをしたならば非常にすんなりとそこにリンクがかかって、まあもちろん一方なんだよね、そこをちょっとごちゃにしないために一応ヨガクラスあるいは瞑想ってね一つ二つ分けて指導するのももちろん私、瞑想の方は私で、ヨガの方はヨガの先生に頼んでますけども、してますけども、でも、それはまあ一応外見的なね違いであって、でその中の方では非常に深くつながっているんだっていうね、こと、それをねちょっと今日は整理しておきたいと思います。っていうのはもう昨日からちょっと始まっちゃったので、そこを整理しとけばね、これを聞いている、このポッドキャストを聞いているヨガ、今までずっとヨガをやってきた人たち、に 体に気づくということはどういう意味なのかを説明できるし、あるいは、逆にずっと一方案で瞑想とかやってこのポッドキャストを聞いてきた人たちが、ああそうか、体に気づくっていうのは何もこういう座禅の姿勢で体を静かにしたまま気づくだけじゃないんだなってね、もっと幅広い文脈の中で気づいていくことができるんだな、ね、っていうことになってお互いに、利益があると思います、ね、でそこら辺をしとかないと非常にね、なんていうのかな、仏教の瞑想というのは非常に狭くなるんですよね。で狭くなるっていうのはどういうことかっていうと、純粋っていうね、言葉をが出てくると一本案の文脈ではアラームが鳴るんですけどね、アラームが鳴るっていうのは純粋って言葉を持ち出されるとちょっと危ないんじゃないかっていうね、これどういうことかっていうと、まあ、一つのね、純粋って言葉の使い方どういうことかっていうと、要するに仏教が今もう堕落してきた、ね、2500年の間、それはなぜ、不純なものが混じったからだっていう、ね、不純なものが、だから我々は純粋な仏教に戻さなきゃいけない。どうやって？不純なものを取り除くことによって。じゃあそれはどういうこと？でそれを例えば瞑想センターであるんだったらば、不純と思われる一切のものを絶対に入れないっていうね、それで本当に純粋と思われる一つのメソッドだけをただ純粋にやる、それ以外のことは一切、入れない、だからそれ以外のことをやってる人を瞑想リツイートに受け付けることはないし、で他の底へ行くことも推薦しないしっていうね、そういう文脈で純粋っていう言葉を使われるんですよ、普通は。このスピリチュアルの 分野においてはね、だからこの論理を使われるとちょっと気の弱い人だったらば、ああそうか、これが純粋でこれが不純で、だから不純なものはもうしない方がいいんだなっていうね、ことになって、で不純なものをそぎ落としていくっていう作業を当然するじゃないですか、ね、でそれ でそぎ落とすっていうことで、まあ、いろんなものをそぎ落として、で純粋に残ったものだけをやる、っていうことをすると非常に何て言うかな、痩せ細っていくんですよね。どうしても痩せ細っていく。でそれで痩せ細っていくんだけども、痩せ細っていくとはもちろんなかなか気づかなくて、で自分は純粋なものをやってるってねなって、だからそうなるともう不純なものっていうものを全部捨てちゃっているから、不純なものの情報も入ってこないし、不純なものと触れることもないし、純粋なものだけをやって、でこれでいいんだよねって言って、でこれでいいんだよね、これでいいんだよね、これでいいんだよねって、やるから、これ良くないんじゃないっていうね、外からの批判はもう一切入ってこなくなるわけですよ。でそうすると本当に何て言うかな、どっからの批判も入ってこないから、もうただそれがただ続いていく。でそして自分たちもそれは純粋だと思って、いいことだと思ってやっているから、当然いいことなんだから、ただいいことをただやるっていうねだけになって、でだから自分たちが間違ってると当然思わないし、結果も出てるよねってね、思い込んで、ね、っていうことに当然、いろいろなってきちゃうんですよね。だからで何が純粋かっていうことに関して、それぞれの、グループがそれぞれの考えがありますから、どんどんどんどん分かれていってしまうわけですね。で分かれていってしまって、お互いをお互いが排除してしまうから、もう外からの批判が入ってこなくなって、でその純粋な閉じられた空間の中で、 自分たちが純粋だと正しいと思っていることをやり続けて やり続けていく、ね、でそうなると、でもしそれが本当に、正しいことだったらまあいいんですけども、で正しくないことだとしてももうチェックが効かなくなっちゃうわけですね。でそういう恐ろしい部分が宗教とかスピリチュアリティにはどうしようもなくある、っていうことはもうみんな私が言うまでも気づいていると思います。で当然ね、でそうなんだけども当然、そういうことをやっていると、だってうまくいかないでしょ。うまくいかなかったらば、あの英語の方でリアリティバイツって言いますけどもね、現実の方が、現実によってぶち当たって、それが間違ってるってことに気づくだろうって思うじゃないですか普通ね。だけど、その現実の方がその人をチェックして、ちょっとそれおかしいんじゃないのっていういろんなサインを送っていてもそれを、無視することはできるんですよ。なぜなら私たちは正しいことをやっているから、ね、多少うまくいかなくてもそれはまあ今だけであってやがてはうまくいくっていうね、あのこの論理を使われちゃうと。でそして、全ての、不純なものは不純だからそういうのを全部排除していくっていうねっていう、ことになるとですね、だからその時に、なんていうかな、そのもしかしたら自分たちがやってることは違うんじゃないのっていうねっていうその感覚を持てるか持てないかなんだけども、だけどこれが非常に難しくて、それを持った途端に非常に辛いことになるから、まあ持たない。それでもう一切の情報を入れないでただそれをやり続けるっていうね、ことがまあ往々にして起こるっていうことですね。それ何を言いたいかというと、だから純粋って言葉に関して非常に私らの立場から言うとピピってアラームが鳴るんですけども、それに対して私らが今何をやろうとしているのかというと、そういうもうだからこの純粋っていう言葉を使ってこの今言ったような論理を使われるとどうなるかっていうと、もう宗教とかスピリチュアリっていうのはもうこう恐ろしいぐらいに細かく、クラスター化していくわけですね。あの分かれていくわけですね。そして恐ろしいぐらいバラバラになって小さなグループが多数できるっていうね。でそしてその小さなグループ同士が、お互いを排除し合うので、で今言ったような論理を使われてね、だから、どんどんグループ同士が孤立していくっていうねっていう、ことがまあ普通は起こるわけですよ。っていうか普通起こるというか、まあそれがずっと起こってきたっていうことですね、スピリチュアルの歴史っていうのは、ね、でそれで今私らが、やろうとしてるっていうことはそれとも全然反対のことなんですよ。で反対のことで、じゃあどういう反対かっていうと、でね、まあだからいいですか、その小さなあのグループの中に入っちゃって、でその小さなグループの中で純粋だと思われているものを信じて、で不純だと思われているものを排除して、でそしてこの純粋な教えとかメソッドとか、あるいはもちろん先生ですね、グルっていうものですね、っていう、ことが正しくて、でそれさえやってればよくて、で他のものは全て間違っていてっていう、風な一旦モードに入っちゃうと、もう、外から何を言っても聞く耳が持たなくなる。それは当然そうで、これもこの間から言ってるあの詰将棋と同じで、この詰将棋も完全に詰んじゃうんですよ、ね、外からそんなのおかしいだろうって言われても、その本人の中では詰将棋が詰んじゃってるからどうしようもないのね。どうしようもないんですよ。でそれをまだ簡単に 世間の人はカルトがどうのとか洗脳がどうのとかって、まあ、簡単に言うんですけども、じゃあもちろんカルト問題洗脳問題に取り扱った人全員知ってるように、それを解くのが一体どれほど難しいかということですね。でそのどれほど難しいかっていうのは、それはそこで、まあ、詰め将棋が詰んじゃってるからもう身動き取れないんですよ。だって外からの批判っていうのも、不純な間違った連中からの批判なんだから、そんなの聞けるわけないじゃないですか、ね、でそして自分たちがやってるのが純粋なことで正しいことで唯一最高のことでっていうことでしょ。だからこの論理は完璧なんですよ。だけどこう論理としては完璧なんだけども、このやってることがもし間違っていたら当選結果は出ないですよね。でつまりこの要するにこの薬が、唯一正しい薬だと思って、で他の薬は全て間違ってるから全ての薬を排除して、でその全て他の間違ってる薬を売ろうとする人間を全て間違った人間だとして排除していく、ね、でそれで残ってこの自分が正しい自分のグループが正しいと思っている薬をとにかく飲み続ける、でその薬を与えてくれるグルを信じ続けるっていうね、っていうことじゃないですか、ね、でだけども当然これはどこで破綻するかっていうと明らかなようにその薬そのものが効かない場合ね、当然薬が効かない、自分の苦しみが全然解決ついていないという現実にぶち当たるわけですよ、ね、でその時にもしかしたら自分が取ってる薬間違ってんじゃないのっていう当然のことをね、まあ、これもちろん薬というのは例えで今使ってるけども、あこれまあ例えじゃなく本当の薬だってそうじゃないですか、ね、自分の薬屋さん行けば今大きな薬局行けばね、もう山ほど胃薬っていうのがあって、うん、でそれでまあいくつか飲んで、で効かなかったらどうします、もうやめるじゃないですかね。ビオフェルミンが効かなかったらビオフェルミンって効かないよねって言ってパンシロンに変えちゃうとか、でパンシロンって効かないよねって言って対症漢方一応薬に変えちゃうとかね、誰も消費者っていうのはそこら辺はあっさりしたもんで、いつまでたってもビオフェルミンに義理立てするってことは普通ないんですよ、効かなかったらね。でそういうふうにしてマーケットのチェックが入って、結局効かないものはだんだん売れなくなるから、まあだから今一応ね薬局のあそこで並んでいるような薬はまあたくさんの消費者ね、患者さんの選択の結果残ってるから、まあ大体効くじゃないですか、あそこに並んでるようなのはね。で効かない薬はもう淘汰されているわけですよ、ね、これは今例えじゃなく実際の薬のことを言ってるんですよ。だけどその宗教とかスピリチュアルとか瞑想とかっていう、それはまあ私もよく薬っていう例え使うけども、の場合はもうちょっと事態が複雑になっちゃって、で実際問題としてこの薬を取っても全然効かない、ね、全然効いてないっていう現実があるわけね。だけどそれだったらば今言った例えじゃない本当の薬ね、だったらばさっさとビオフェルミンにアイスを使いしてもうビオフェルミンなんか効かないよねって言って捨てちゃう、ね、で別なに変える、ね、っていうことはあっさり普通するんですよ、ね、だからお腹痛いのが全然治らないんだからしょうがないじゃないですか、ね、うん、だから普通の薬だったらばそういうふうにあっさりとあこれ効かないよねダメだよねって捨てられるのに、どういうわけか宗教とか、うん、スピリチュアルとかグルとかメソッドとかってなるとみんな途端にそこらがおかしくなっちゃって、全然明らかに効いていない薬にいつまでも執着するっていうことが起こるのね。本当これ起こるんですよ。で、でそれでそのなんていうかな、じゃあそれがなぜ起こるかっていうことについて多分今年の1月からずっと話してきたと思いますけれども。で一つの理由はそのスピリチュアルな薬が効くっていうことが全然ピンとこないっていうのがあるんですよ、ね、だからただの一度もスピリチュアルな薬が効くっていう経験がないから、 自分たちはまだ聞いてないんだっていうことに気づかない、ね、まだ聞いてないんだってことに気づかない。だって聞くっていう経験をしてないんだから、これがスピリチュアルな薬が効くってことなのか、ってことが分かって初めてこれがスピリチュアルな薬が、瞑想が効いてないってことなのか、この両方は分かるわけじゃないですか、ね、私らが例えじゃない薬ですよ、飲んで一発で下痢が治るって経験して、で別の薬を飲んで全然治らないってあって、そしたら、まあ、これは正しい下痢薬、これは間違った下痢薬ってなりますよね。でこの間インドで私ももう一人の友人も非常に激しい下痢になってどうしようもなくなって、でインドの薬局の人が私らのリトリートに参加してくれてたんで、うん、でその薬剤師の人に、頼んでね、もう水みたいになっちゃってるって頼んで、それで処方してもらったんですよ。まあ、お伏せしていただいたんですけどね、うん、そしたら、まあ、ちょっと友人の方が私よりか症状がひどかったんで、まず友人が飲むと本当に2時間で止まったですね、ピタッと止まって、でそれで私ももう続いてたんだけど、その友人が飲み残した、友人はもう治ったからもう必要ない、ね、飲み残しの薬を飲ん で私の下痢もピタッと止まったんですよ。でこれはまあ普通に詳しい人から聞いたら、やっぱりインドなんかで、まあ、もちろん抗生物質ですけどね、アンチバイオティックだったと思いますけども、だからインドみたいに激しい感染症とかねがあるところだと、日本よりかもっときつい目のアンチバイオティックスをね処方しているんだろうってね、多分私とも多分そうだと、あんなに綺麗に下痢が止まる経験って私もその友人もしたことがないってね。で、まあ、そうなんだよ。まあ、だからそれは下痢の話でもインドの話でもなくて、要するに、下痢がピタッと止まるぐらい強烈な、そういう胃薬があるっていうことね。で、それで、本当にそれを使えば、とにかく、あれだけ水みたいだったものがピタッと止まるっていう経験があるわけですよ。で、そうすると、あ、これがよく効く下痢薬なんだ。まあ、もちろんそれはね、効きすぎだとかね、アンチバイオティックが強すぎるとか、まあ、それはいろいろあるかもしれないけども、とにかく下痢をピタッと止める薬は存在するんだ。と同時に全然下痢に対して効かない薬もあるじゃないですか。そうすると効く薬、効かない薬っていう2つがあって、当然下痢で苦しんでいるインドの人たちはこっちの効く薬の方に手を使うに決まってますよね。それは両方がはっきりと結果が出ているからね。要するに効くっていう経験をしているから効かないってことが分かるわけですよ。分かりますね。だから下痢はそれは一目瞭然に分かるけども、だからまあ下痢ははっきりしてますよね。水みたいだったのがピタッと止まるっていうね、水かピタッと止まるかってね、だから効くか効かないかってね、だけどスピリチュアルなことになるとそれが下痢ほどははっきりしなくて、だからそのスピリチュアルな薬がね、が本当に効いているのか、あるいは全然効いていないのかの区別がつかないんですよ。それはほとんどの人にとって。で、じゃあその区別がつく人はどういう人かっていうと、本当にスピリチュアルの薬がピタッと効いて、本当に、下痢が止まった人ね。スピリチュアルな下痢が止まった人で、そうすると、あ、これはこれが効くっていうことなのかってことははっきり分かる。で同時に、あ、要するに今までは効かなかったんだってことが分かるわけね。でそれで効く効かないの区別がはっきりしてくるんですよ、ね、でそれでね、で私がこの1月ぐらいからずっと話してきたのは、もうそういうスピリチュアルないろんなことね、いろんなものに守られてきたもの、これは聞くことになっているんだっていうね、でいう、まあ、看板ですね、効能書きですね、あるいは製薬会社のブランドですね、あるいは病院 の、 どれほど有名かとかね、 まあ、そういう一粒の薬にまとわりつくさまざまないろんなあのことを全部剥ぎ取って、この一粒のただの薬が本当に効くのかどうか、もうそこだけで勝負しようよっていうね、いうことを提案しました、ね。じゃない限り我々はいつまでたってもこの一粒の薬のにまとわりついているいろいろなブランドネームとか、ね、有名無名、ね、というようなあの、うん、こと、ね、によって判断が狂わされてしまうから、だからもう、もうそのもう裸の薬一錠すべての情報を剥ぎ取った、ね、裸の薬一錠を飲んで本当に効いた薬効くんだったらば、これは正しい薬で、これは効かなかったな、これは間違ってる薬っていうふうに、していこうよっていうねことを、うん、提案しました、ね。でこれが、まあ、どれほど、うん、きついことなのかもちろん私も分かってますよ、ね。でそれでどういうことかっていうと、でその前提はね、やっぱりそれが成り立つには聞くっていう経験をしているかしていないかなんですよ。で私らはなぜそれをあの本当に自信を持って言えるのかっていうと、やっぱりこれが聞くっていう経験がやっぱりあるからなのね。そしてそういうスピリチュアルの薬が効くっていうことはこういうことなんだっていうことがはっきり分かって、で薬が効くっていうことはこういうことなんだはっきり分かれば、その現場でだったらば効く、これは効く、これは効かない、これは効く、これは効かないっていうふうにスパッスパッスパッスパッってあの判断できるじゃないですか。でそうなんだけど普通は全然そうはいかないのは、薬が効くっていうことがうんともすんともピンとこなくて、だから薬が効くってことはうんともすんともピンとこないから、それはどういうことですか。薬が効いていないってこともうんともすんともピンとこないってことなんですよ。わかりますね。だから薬が効いていないんだっていうこともうまく認識できないってことなのね、っていう話なんだよ。でそうなると非常に事態は非常にまずくて、実は薬が効いていないんだっていう事実が認識できないまま、でも頭の中では私は正しいことをやっている、私は純粋なことをやっているっていう論理がずっと展開しちゃって、でこのグループ以外は全部間違っているっていうね、っていうふうにすると もちろん外からの批判も外からの情報も外からの刺激も一切入ってこないじゃないですか、ね。だから外からのそういうものが一切入ってこない非常に閉じられた空間の中にいて、だけども何も薬は効いていなくて、だけども薬が効いていないってことすらも気づけなくて、それなぜかって効くっていう経験がないからね。となるともう本当にこれも詰将棋で詰んじゃってるんですよ。詰将棋で詰んじゃってるわけね。だからこの詰将棋が詰んじゃったままでもうどうにもならなくなってしまうっていうのが、本当にそうですね。でその時にやっぱりこれ聞いてないよねっていうね、聞いてないよねっていうことを認めざるを得ないとこまで行くか行かないかなんですよ、ね。でそれで、で最近ね、あの本当に、面白いのはやっぱり聞いてなかったよねっていうね、いう人たちが来て、じゃあ聞くっていうのはこういうことだったのねっていうね、いうことが、まあ、精神の中でよく起こるんですよ。ね。だけど、じゃあその人たちだって、なんてよ、まあその人たちだ、あの、まあ、まあ、はっきり言うけど、お坊さんも多いんですけどね。で、彼らって、まあ、ね、ちゃんとした教団の中できちんとした修行道場へ行って、ね、まあ、いろいろ、まあ、いろんなことを学ぶわけですよ、ね。でそういうところではね、あのなんていうかな、 もうなんていうか、まあ、一方案とかに慣れてる人にはちょっと想像つかなくて、一方案ではこの薬、この薬こうやって取ったら効くよね、こう取るとちょっと効かないよねっていうことばっかり話してるとこじゃないですか、ね、それで私だと昨夜これ飲んだら非常に効いたんだよねって、ああじゃあどうしたのとかね、そういうあの情報交換がしょっちゅう行われてる場所なんですよ、ここはね。っていうか、まあ、その情報交換するためにみんな集まってきてるわけですけどね。あ、そうだ、ポッドキャストをね聞いてる人にも言いたいんですけども、まあ、こうやってポッドキャストを聞いてくださるの非常にありがたいんですけども、あのやっぱりポッドキャストというのはこれやっぱり当たり前だけど一方的ですよね。こうやって私が一方的に話したのを皆さん聞いてくださってる。で、まあ、あのセッションの時なんかはね、あのもちろん、先週もそうでしたけども、ここにね、今来てくださってる人が質問、私に質問して、でそれに私が答えるってねことをしています、ね、だからもうちょっとなんか参加したって感じするかもしれないですけども、でもやっぱりこれ皆さんただ単に聞いてるだけじゃないですか、ね、まあ、それはそれで非常にありがたいし、それはそれで非常に意味あることだし、ね、なんだけども、でもやっぱりね、生の、あの情報交換っていうのが非常に、大事ですから、ね、あのぜひ、鎌倉の方、あるいは今年は全国でいろんな接心やりますし、ね、のでぜひおいでください、ね、そうしたらばその薬が効くっていうのはどういうことなのか、その薬を効かせるためにどういう工夫をみんなしているのかっていう生の情報が、他の人からも手に入ります。で、私もあのもちろんここをそのここはポッドキャストのもう一般的な話しかしてないですから、一人一人の個人個人にはまた個人個人に合った話ももちろんしますからね、あのそういう生の情報が欲しい場合はあのぜひ一般の方か、あるいは池袋とか、ね、京都とか名古屋とか、ね、いろんな御嶽の精神とか、ね、ぜひいらしてください。はい。で、まあ、そういうことなんですけども、だそういうふうに情報交換が盛んにするわけですね、一方案ではね。だけどもうそのさっきから言ってるような聞く聞かない、だから聞くっていう体験がしてないから、自分たちにはこれ薬効いていないんだってことすらも認識できないとなると、その聞く、あ、これが例えば座禅がこれ効いてるよね効いてないよねっていうディスカッションすらもう存在しなくなっちゃうんですよ。だから座禅っていうものが薬として自分に効くか効かないかっていう、発想ももうないし、でそれについてお互い座禅し合うしている同士がお互いに話し合うってことすらももうないっていう状況がそこで出現してしまうのね、これはちょっと皆さん信じられないかもしれないけども、実際のところは本当にそうです、ね、でそういうところに、いた人が例えば一方案なんかに来て、やると、で生まれて初めてね、あ、スピリチュアルな薬が効くっていうのはこういうことなのねっていうことを、知って、でってことはどういうことかっていうと、同時に今までは聞いてなかったってことも同時に認識できるってことですね。でそうなると今度はもう本当に効くか効かないかっていう本当にリアリティのところでの勝負になってきます、ね、だからそこでいろんな挫折があり、いろんな失敗があり、効いたと思ったけどもしばらく効かなくなっちゃったっていう、ね、絶望的な状況があり、それでもあの我慢してやってたらまた再び効いてきたとかね、まああらゆることが当然起こってくるわけですよ。でもそれは非常にリアルなあのストラグルですよ ね。だから一旦ちょっとでもそれはきれいに効くなんてことないですよ。きれいに、あ、もう全部なくなりましたなんてことはありえなくて、ほんのちょっとだけでも症状が緩和したぐらいでしょう、最初はね。でもほんのちょっとでも症状が緩和したっていうことすらも今まで経験なかったから、わあこれはすごいね、効くってことはこういうことなのかってことが分かって、ああ自分は今まで効いてなかったんだってことも分かってっていうねっていうことですね、っていうようなことをして初めて聞く聞かないっていうリアリティの問題がに初めて触れて、でそうすると非常に あの健康的なあの 場所がそこから展開していく、ね、もう本当にリアリティだけの場所、そのリアリティの中でこの薬は効くよね効かないよね、こうしたらもっと効くよね、こうしたら効かないよねっていうことが本当に問われる場所で、そこで本当の情報交換が行われる場所、いいですか、あのオタク的な情報交換が交換じゃなくて、オタク的な情報交換というのはもう情報のための情報、ね、自分がリアリティから逃げるための、逃げ込むための情報ではなくて、本当の情報交換ですね。でこれは例えばね、あのこれも前あれしたけども、あの例えばあの、ね、鉄道会社の人が、採用するのにね、絶対に鉄道オタクの人を採用しないっていうんですよ。なぜ？だって鉄道オタクの人ってものすごいじゃないですか。あの時刻表全部暗記してるとかね、駅名全部暗記してるとか、あの鉄道のその車両のね形式とか全部暗記しちゃってるね、とてつもない量の情報を持っている。だからそしたらいかにも鉄道会社で働いたら役に立ちそうじゃないですか。だけども鉄道会社の人事部の人は絶対にそういう人を採用しないんですよね。でそれを不思議だねなんて書いてた人がいたけども、私は当たり前だと思うんですよ。それなぜかって言ったらば、鉄道会社に入って鉄道の現場で働くっていうのはリアリティの世界じゃないですか、ね、リアリティの世界と情報の世界っていうのは全く違うのね。だからそのとてつもない量の情報、鉄道に関する情報っていう一つの仮想空間ですねの中で遊んでるっていうことと、だからそういう人が本当のリアリティの中で、要するに実際にこの列車を動かしていかなきゃいけない、安全に正確に、こんなもリアリティ以外何もんでもないじゃないですかね。江ノ電だったら12分ごとにとにかく鎌倉と藤沢との間を安全に運行しなきゃいけない。でそのためにどれほどの神経とどれほどの努力が行われているか、もうリアリティ以外何もんでもないですよね、鉄道っていうのは。だけどもちろん江ノ電に関してなんかいろんな情報っていうのももちろんあって、ね、でその江ノ電に関する情報とてつもなく知っているってことも当然あるけども、江ノ電に関するとてつもない情報を知ってある一つの仮想空間の中で遊ぶっていうことと、本当に江ノ電を運行するってことは全く違うってことですね。だから仮想空間の中での知識がどんなにある人はでも、あの江ノ電株式会社には就職は普通はできないんですよ。で普通は跳ねるし、でていうか働いてもらいたくないし、でなぜかって言ったらば、あの鉄道会社、鉄道を運行するってことはもうリアリティの世界だから、そこの中で仮想空間で遊ばれると困るっていうことで、これは当たり前ですね、なんですよ。で私があのスピーチャーに関する情報交換をある意味否定しているのは、この、そういう仮想空間での遊びとしての情報空間を否定しているということですね。でだけど本当の情報空間は必要です。で当たり前で、あの例えば江ノ電の会社の中でさまざまな情報交換を行っているのは当たり前じゃないですか。いろんなリアルな情報交換ですね、本当に、江ノ電を安全に運行していくためのさまざまな本当の情報ですね。それを、先輩から後輩へあの脈々と伝わってるはずですよ、ね、それでもって江ノ電が安全に運行できている。でそれで、私らが今あのここで一方案でやってる情報交換というのもそういう種類の情報交換です。江ノ電株式会社の人が江ノ電というのを安全に運行するために本当に地に足がついたリアルな情報をお互いに交換し合っているのと全く同じような、意味での文脈でのレベルでの、情報をお互いに交換しよう、ね、でそのためにはちょっともちろんポッドキャストも今度そういう情報を流す一つの非常に有力な手段であって、で今私がねこの目の前のね人たちに話していますけども、ね、あの だけどもこれが目の前の人をはるかに超えた人数まで届いていく、ね、もう今日これ終わった後今晩ちょっともちろんアップしますけども、ね、アップしたらこれはもうインターネットにつながっているすべての人に届いていく、ね、でそれもここ数日じゃなくてもう何これはもちろん私のサーバーにずっと残しますから、ね、サーバーにこの音声ファイルがある限り、将来にわたってずっと、届き続けていく、ね、そういう話ですね。だからそういう情報交換今情報そのものを私が、まあ、もちろん与えようとしているしあるいはもだけど、まあ、それにはちょっと限界があるからぜひ一本案という場所に来てあるいは池袋の足立区の会に来てでそこで生な情報交換をしてほしい、ね、オタク的な情報交換ではなくて生なリアルな江ノ電株式会社 の、の社員たちが行っているような情報交換ですね。鉄道オタクたちがやっている情報交換ではなくてと、ね、いうことを、うん、話しているんですよ、ねうん、だからそういうふうにしてスペシャルな、薬っていうものが本当に効くのか効かないのかどうしたらもっと効くのかっていう種類の情報交換ですね。でそれが全くゼロの場所なんですよ普通は、ね、でそういうとこに、何年もいた人が、例えば一本みたいなリアルな場所に来て初めてスピリチュアルものが効くっていうのはこういうことなのかっていうことを経験してでそれで、今ねたくさん の、まあ人たちが実際に来て、そのスピリチュアルのことが効くっていうことスピリチュアルな薬が効くっていうことを経験する、ね、っていうことを今ここではやっています、ね、でそこら辺が非常に問題です、問題というかどういうこともう一回整理しますと、スペシャルな薬が効くっていう経験をすれば効く効かないと区別がはっきりするけども効くっていう経験を一切しなかったらばその薬が効いているのか効いていないのかすらも判断できないしだからそのうち興味がなくなってそういうディスカッションをやめちゃうかあるいは、効いていないのに、聞くってことが分かんないから聞いていないってことすらも認識できないまま自分たちが純粋だと思って正しいと思っていることをただやり続けてのかでもそれは客観的には聞いてないからどうしてもなく行き詰まっていってしまうでそのどうしてもなく行き詰まったところでじゃあどうその行き詰まりを乗り越えるかっていうのが非常に難しいってことですね。なぜかそんなの聞いてないじゃんっていうのは聞いたっていう経験がある人の見方なんですよ。わかりますね。下痢が止まったっていう経験があるからある人たちが、ね、寺門さんが下痢薬飲んでも止まってないのを見たら寺門さんその下痢薬間違ってるんだよって言い切れるんですよ。だけど下痢が止まったっていう経験私なかったならば下痢薬ってこんなもんでしょうってなっちゃうじゃないですか、ね、で寺門さんは相変わらず間違った下痢薬を飲み続けるっていうことでなのね。でそういう話になっちゃうんですよ、ね、だから今私が、なぜこんなことを言ってるのかっていうとなんとかねこのスピーチャーの薬っていうのは効くんだってことねリアルな場所で、ね、それを伝えたい。そしてちょっとでもその効くっていう経験をしたならば初めてあ今まで効いてなかったんだってことは分かるわけね。でそこが第一歩なんですよ。でその時にその後で初めてでその効くったですそう大しては効かないはずなんですよ。ほんのちょっとだけ痛みは緩和したとかねその程度の効き方なんですよ、ね、あるいはもう痛みが完璧なくなったという強烈な効き方あるかもしれないけどもね。だけども少なくとも効くっていうのがリアルなことなんだと分かってでそこからいよいよ始まるけどもでもさっきからずっと言ってるのはそのなんかわけのわかんない詰将棋の中にで包んじゃった人たちをどうやってそこにその人たちにメッセージを届けられるかっていうところで、結構私も絶望的な思いはします。なぜかって言えば彼らは詰将棋が詰んだ中になっちゃうからそこをねだけども その詰将棋が詰んだ状況の中に何年かいたような人たちが最近は来るようになったんでね、ようやく伝わり始めたかな。で、彼らがなぜ来るようになったかというと、薬が本当に効くってことを経験しちゃったからなんですよ、ね、で、ある人は例えばもう来る前にね、ポッドキャスト、私のポッドキャストを聞いて、ポッドキャストを聞いただけで、やってみたらなんか効いた、なんだこれはって、こんなの初めてだってね。で、それでこの間の精神来ましたけどね。でそんな、そのこの間の精神に来て、でまた、もちろん感想をくれたんですけどね、まあアットホームな雰囲気のおかげですぐに一本で慣れることができて、充実した精神を過ごすことができましたってね。でそれで、まあ彼が自分の家へ帰ってね、で次の日も、次の日ちゃんと朝座禅してますね次の日の座禅の時、ゆっくりゆっくりと深まっていき、ラジオのチューニングが合うようにね、チューニングがね、合うようにある領域との波動が寸分の狂いなくピタッと合ったその瞬間、非常に強い安らぎと喜びの世界に触れることができました。そしてあらゆる人への慈悲の心、がそこにあったってことですね。で、改めて自分は青空だったんだとかみしめるように感じています。で、本当に世界は美しかったのですね。で、Thinking Mind の声ではなくて、自分の魂の声にしっかりと、耳を傾けていきたいと思います。ね、で、まあ、この人もちょっと仏教の坊さんなんでね、で、その時に、彼は例えばここで強烈に聞くっていう経験をしたわけ、ね、でそれと同時にその彼に見えてきたのは、聞く聞かないが全然問題にされていない世界なんですよ。わかりますかね。要するに、どういうことかっていうと、下痢薬っていうのは本当に下痢を止めることができるんだってことを、今まで水みたいだったのがピタッと止まる経験をして初めて知るわけね。だけども同時に、それこそお医者さんごっこして、薬剤師ごっこして、薬局ごっこして、で下痢薬を売ったり買ったりね、飲む、でもそれは全部不利の世界があってね、全部不利の世界。で、そういう薬剤師ごっこ、ね、薬局ごっこ、お医者さんごっこで下痢を患者さんに与える、そういう遊びをしている人たちにとって最も理解できないことは、この自分たちがフリーをしてごっこ遊びをしてやり取りをしている下痢薬が、この生なリアルな水みたいな下痢に本当に効くんだっていうところなんですよ。わかりますかね、そこら辺。多分ね、一方案の人は多分わかんないと思う。なぜかっていうのは、一方案の人たちもっと単純なんですよ。もっと単純で、この私のこのもう水みたいな下痢をどうしたらいいの、下痢薬が欲しいって言って、なんとか与えて、なんとか止まってきたっていうようなところで、いろいろやってる人たちだから、だから、その人たちにとっては、その、下痢薬なんてもともとそんなもん効かないよっていう前提のもとで、下痢薬のやり取りをする、薬剤師ごっこ、薬局ごっこ、病院ごっこ、お医者さんごっこをしている人たちは分かんないじゃないですか。じゃあなぜかというと、そのみんなは本当の下痢に素直に苦しん でそれを止めるっていうところで素直に格闘してるからね。だけどこの、例えばこのお坊さんはその2つの世界を知っちゃってるんですよ。1つの世界では下痢薬が本当に効くなんて誰も信じてなくて、ごっこ遊びでやり取りをしている世界で、もう一方では本当に効くんだ、こうすれば効く、こうすれば効かない、こうすればもっと効く、ちょっと怠けたらもうすぐまた下痢に戻るっていうね、 そういう世界ですね。もうリアルな世界と全てが、うん、全てが、リアルじゃない世界ね、ごっこ遊びの世界ね、っていう、ことで、で彼はこの2つの世界を知っていて、このごっこ遊びの世界で苦しんで苦しんで苦しんできたけども、一体どうしていいのか分かんなくて、で初めて下痢薬が本当に効く世界っていうのをに触れて、それもポッドキャストだけでね、で、今回初めて、あ、これは京都にも来てたけど、あの精神参加して本当にピタッと聞いて、でそれでそしたら、あの精神の後のね、あの自分のとこへ帰ってからの、座禅でも、ね、もっともっとピタッと聞いたっていうね、青空だったんだって、いうことですね。だからそういうね、つまり何が言いたいかっていうと、スピリチュアルな世界の落とし穴っていうのは、詰将棋ね、大丈夫、
はい、
あの詰将棋の詰んでしまった詰将棋のそういう空間がやたらにあるんですよ。で その空間に入っちゃうと本当にもう詰将棋として詰んじゃってるから、もう出れないんですよ。あんただってあんたが飲んでる下痢薬全然効いてないじゃない、だってあんたまだ水じゃないってね、言ったとしても聞く耳を普通持たないの、ね、持たないんですよ。なぜかって言ったらは、自分が飲んでる下痢薬が正しいんだ、他のは全て間違ってるんだ、不毛なんだっていう、もう論理で頭がいっぱいだから。だけども実際止まってないから苦しいじゃないですか、ね、だからといったら寺川さん苦しいでしょっていうふうなとこで、とこなんですよ。でだけどね、そうすると下痢が全然止まってない寺川さんはもっと不安になるわけね。なぜかって、もちろん下痢が止まってないことは薄々と感じてるし、でそうすると下痢が止まってない現実を薄々と感じて、だから実際それはリアルに止まってないんだからね。でそうするとそれは何を意味するのって言ったら、この自分が取っている下痢薬がもしかして間違ってるんじゃないかってことじゃないですか。こんな怖いことはないでしょ。なぜかって寺子さんこの下痢薬のため半生を捧げてきたんだからっていうねことじゃないですか、ね、自分が半生を捧げてきたこの下痢薬がもしかしたら間違ってるなら、怖くて怖くてたまったもんじゃないですよ。だってそれ自分の半分の人生否定されたようなもんなんだからね。だからこれは出れない、どうしようもなく出れないんです、ここは。なんだけども私が言いたいのは、みんな出ましょうっていうことを言いたいわけね。そこにいる必要はない、ね、なぜか、なぜなら本当に効く下痢薬は存在するから。だからじゃあもう嘘でもいいから、ただで一粒あげるからね、あの飲んでよってね、なるわけね。で、まあこのポッドキャストってもうただだけどね、あのただだから、このポッドキャストをただで聞いてもらって、皆さん飲んでもらって、で、本当に下痢薬が効く世界を味わってほしい。で、その後で、あ、そうか、スピリチュアルな下痢薬っていうのは本当にスピリチュアルな下痢を止めるもんなんだっていうことを、味わってほしいわけね。で、だけども例えばこのね、お坊さんにしたって、効く下痢薬が効く効かないっていうことが問題にすらなかった世界にずっといて、で今初めて下痢薬が効くんだっていう世界を知って、じゃあ彼はとてつもない今覚悟とかね、いろいろこの思わざるを得ないわけですよ。で、だから、そのためにも青空の世界のことをより深く理解し、その青空にとどまることができるようにこれからも精進していきたいと思ってますっていう、ね、っていうことですね。で、例えば、 があるいは、まあ、もっとまた別の、ね、参加者の人ですけども、世子のね、そんな中で、いくつかの、ね、座禅の中で、これもみんなわかると思うけども呼吸そのものになって体がなくなり周りと融合して時間のない世界で、至福、ね、最高の幸福ですねや感謝に浸っていた時がありました。青空にタッチできたと思います。それとともに睡魔が襲ってきたり雑念妄想が噴出して暗い黒い雲が、ね、立ち込めている時もありました。だけども、先生の話のおかげで雲海の上には、ね、雲の海の上には真っ青な空が広がっていると確信、できるようになりました。だから一回一回の座禅の状態が至福感にあふれたものであろうが雑念が多いね、どうしようもない座禅であろうがあんまり気にしないで淡々と座れる。なぜかというと、例えばその雲の上はいつでも青空だからということですね。だから雲が本当に開けて青空が直接見えることもあるし、だけども雲が立ち込めたっちゃって全然青空見えない時もねあるけども、だけどもこのすぐ上の黒い雲にしたって、ものすごく分厚く立ち込めているけどもその雲海をのけたらいつだって青空ですねっていうことを感じましたということですね。はい。でそれで、今日もちょっと大幅にしましたけども、いいですね。で そこまで、来て初めて我々は、その詰将棋の詰んだ状態を乗り越えるね。だからもう最近詰将棋っていう、メタファーをたくさん使ってますけども、それが、ね、グルとの間のなんかわけのわかんないこと、そしてこの今日は、薬が効いてはいないのに、だけど薬が効くっていう経験がないから自分の薬が効いていないっていうことすらも認識できない、だから、この薬が効いていないんだっていうことを、認めた上で、本当に効く薬を求めるっていうこと方に向かえないっていうね、そういう、詰将棋の詰み具合ですね。でそこをどうやって乗り越えていけるかっていう話です。で その時にね、それでようやくつながってきたんですけども、今ヨガの先生いらしたけども、つまり昨日からヨガが始まって、まあ、ヨガはまあそのものいいんだけども、今日ね問題にしてきたのは、純粋っていう非常に不健康な概念なんですよ、ね、でそしてその純粋っていう不健康な概念がどれほど、みんなを苦しめてしまうのか、ね、でそしてその純粋っていう不健康な概念、まあ、もう一回繰り返しますよ、ね、何か例えば仏教な伝統が今堕落してしまった、どうしようもない状態になってきた、それなぜ、それは、不純なものをそこに取り込んだから、だから不純なものを全部取り除いて自分たちは純粋なものだけをやるんだ、そしてこれが純粋なものなんだ、でそしてそれ以外のものは全部排他的に排除して、でそれはもう全て間違っているものなんだっていう風な論理を使われて、それで自分たちの非常に閉じた空間の中で、自分たちが正しいとされるものをやる、でこの非常に閉じた空間の中に入っちゃうともうどうにもならなくなる、でそしてこの自分たちが正しいっていうことをやって自分たちが正しいという薬を飲んで結果が全く出なかったとしても結果が出ないからこれおかしいよねっていうふうには絶対ならないってことね、詰将棋が詰んじゃってるから、だけどもそこをなんとか、どうしたら乗り越えられるのかってことを、まあ、今日はずっと話してきたんだけども、だからその純粋って純粋とかなんとかっていうのが、これは ここ数週間の文脈で言うと、うん、偶像史とかね、偶像化アイドラライゼーションとかね、っていうことですね。でそれが全部すべて Thinking Mind の、うん、の非常に巧妙な、落とし穴っていうことですね。だからそれを全部取り払って、もう純粋とかなんとかっていうのが全部 Thinking Mind の落とし穴だと分かった上で、本当に薬が効くか効かないかっていう、もう単純明快のところに帰ろうよっていうことを、あの今年1月以来ずっと言ってきました、ね、でそれはあくまでも薬が効くっていう経験を持っている人にしか分かんないのね、その世界っていうのは。驚くべきことに。で、だから薬が効くっていう経験をない人だったらば、うん、自分たちがやっていることが効いてるか効かないかっていうことすらも判断できなくて、だって効いてることになってるってことをただやる、ね、うん、でそしてそこで落ちるのはもうどうせ2つのものなんですよ。もうあのずっと言ったけど、未来ってこととグルってことですね。だから全く今はどうにもないけども、でも未来どうにかなるでしょうっていうことですね。そしてこのグルっていうものが奇跡を起こしてくれるでしょうっていうことなんですよ。だからそうなると、今たとえ自分が惨めな状態であっても受け入れられますよね。でそしてそれを一切変えるつもりもなくなっちゃうわけですよ。この未来ってこととグルってことを持ち出されるとね。だけどそれが全然本当のスピリチュアルプラクティスとは一切関係ないってことは、先週先々週ぐらいがずっと話してきました。でそしてね、だから今日の話も大体同じ文脈だったんだけども、それが分かってきて初めてもう リアリティだけが問題になる世界が見えてきて、でそれでようやく話がつながって、であの今日今何話してるかっていうとね、昨日体の感覚を見ていく、ね、朝のしながらね見ていくときに、光って言葉を使いましたよ ね。だからその光っていう、ことになってくると、もう本当にリアルな問題になってきて、で、そうするとなんか仏教の瞑想だとかヨーガだとかヒンドゥー教だとかっていう、そんなことはもう一切関係なくて、もうただリアルな世界ですね。人間、ただ人間として生きていて、リアルな世界だけが問題なんだ。でこのリアルな世界の中でどれほど薬が効くか効かないかだけが問題なんだ。でそのこの薬の一切のラベリング、ラベルとか、製薬会社の名前だとか製薬会社の資本金だとか、そういうことは一切も関係なくて、リアルなことだけを問題にしようというね、そういう世界が広がってくる。でそうしてくると、 そこまで厄介なことを全部取り払って初めて、ヨガでいうあの体の感覚を見ていくときに使う光っていうのが一体何なのかっていうことを、今自分たちの文脈の中で話せるんですよ。でそれをしない限り、あ、ヨガってヒンドゥー教でしょ、あでヒンドゥー教とあれしたから仏教って堕落したんだから、そういうね、あのもうそういう間違った、プラクティスは一切この瞑想センターでは入れないのっていうね、そういう非常に排他的な、態度がどうしても出てきてしまう。でそうすると、全ての、そうなるとどうなるかというと、もう本当に小さなグループが無限にできてしまって、その小さなグループ同士が一切のコミュニケーションがなくて、で小さなグループ同士はみんな自分たちが正しい、自分たちだけが正しいと思い込んでいる、そういうグループが無限に溢れてしまうっていう現状を生み出してしまうんですよ。でそれが一体どれほど不毛なものなのかっていうことは私らは分かっているわけで、そしてそれがどうしてそうなのかね、なのかも今で完全に今の詰め将棋完全に今論破してましたから、もうこの中で閉じこもることはできないですね。でそしてこの閉じこもることをやめた後で、でいよいよもうそんなあのいいですね、閉じこもなぜか分かりますね、なぜ閉じこもっちゃう、この閉じこもったこのグループだけが 正しいことをしているんだ、他は全部間違ってるんだとただ思い込んでるだけだって。でじゃあ正しいってことは薬が正しいんだったら、じゃあその正しい薬が効いてる証拠を見せてよって言ってもそれはもちろん見せられなくて、でしかも薬が効くっていう経験がないから薬が効いてないってことも分かんないっていうことですね。で薬が効いてないってことが明確に分かんなくてもなんとなく、すっきりしなかったらその時にすがるのがたった2つのもので、未来ってこととグルっていうものですね。これでも完全に詰め将棋は詰んでます。もう絶対にここから逃れられません。だけど今日の話で全部今の論理崩壊してるから、だから私が言いたいのはもう出ましょう、ね、こういう小さな不毛な世界は出て、本当の薬が効く効かないっていうそれだけが問題になるリアルな世界に戻りましょうよっていうことなんですよ。でそうなった時にいよいよ初めてもヨーガも仏教もあったもんじゃなくて、いよいよじゃあこの体の感覚でいいですか。今日なぜこの話したかっていうと、今日のまあ話はこれセクタリアン的な、ね、態度をどうやって根本的に崩していくかって話ですよ。これずっと今年1月帰国以来話してきた流れと全く同じなんですけども、でもさらに昨日からねヨガってことを実際に一本で始めたので、もう一回ちょっとそこら辺を整理 したくて、話しただけですけどね。でそれでそういうセクタリアン的なねティク・ナット・ハンセン的に言えばあるイデオロギー、あるセオリードクトリンをアイドラライズするね、アイドラライズ、偶像化する、ね、偶像視すること、ことによって一つの閉じた世界に閉じ込められてそこから身動き取れなくなっちゃうのをどうやってぶち壊して出て、そうもっと広々と世界出れるかという話ですね。でそこまで行って初めて、我々は仏教やってる人間でも、実際にアサナをして、体の感覚を見た時に、いよいよ光ってものが問題になってくるっていうね。でそういう話になりますですか。だからそこまでやらないとこの一方案でヨガやるってことの意味が伝わらないと思うんで、今日はね昨日からせっかく始まったのでそのことを、ね、もう一回、チェックし直しました。じゃないとまあもう完全に今論破しちゃったから、今更そんな批判は飛んでくるはずがないんだけども、なんで仏教の寺で瞑想する、ヨガやるんですかっていうね、まあまあそれを言う人はまずこのポッドキャストを聞いてる人の中に一人もいないと思いますけど、そう思ってる人が このポッドキャスト聞くわけないしね、ので、まあ、ちょっと今お話ししました、ね、はい。それ でそこら辺からねいよいよ、体の中の、光ですね、これが問題になってきます。いいですか。で、それでね、でそれでまあちょっと行きましょうかね。はい、これまた蓮華の瞑想ティク・ナット・ハンセンをね読みますけども、47ページですね、第2章イメージへの気づきっていうか、その第2章の中の第3課ですね、触れてつながる、それから そこら辺ですね、はい、 で、ね、例えばこれはもうちょっとね、単純に、とこだと、第1章の体への気づきの第4課がね、もっと単純なんですよ。で、だから、まあ、これ、まあ、これ、細かいとこなんか言ってもあんまり意味ないので、本質的なとこだと言いますけどね、最初の第1章の体への気づきが、これまさに、なんとかな。こっちの方がまあいいかな。これも単純明快ですね。どういうことかというと、私の髪の毛に気づきながら息を吸う。髪の毛に、私の髪の毛に微笑みながら息を吐く。微笑む。私の目に気づきながら息を吸う。私の目に微笑みながら息を吐く。私の耳に気づきながら息を吸う。私の耳に微笑みながら息を吐く。私の歯に気づきながら息を吸う。私の歯に微笑みながら息を吐く。これも面白い。私の微笑みに気づきながら息を吸う。私の微笑みに微笑みながら息を吐く。私の肩に気づきながら息を吸う。私の肩に微笑みながら息を吐く。私の腕に気づきながら息を吸う。私の腕に微笑みながら息を吐く。まあ、この後、腕が肺、心臓、肝臓、腸、腎臓。で、私の足に気づきながら息を吸う。私の足に微笑みながら息を吐く。私のつま先に気づきながら息を吸う。私のつま先に微笑みながら息を吐く。はい、まあこれ体に気づく瞑想、これも本当に一般的な瞑想じゃないですかね。なんだけど、まあ多分ここであらゆる混乱がもう目にもう想像つくじゃないですか。ここをめぐってね、どういうことなのか、つまりこれは順番に行くと、まあ、要するに体のそれぞれの場所ですね。髪の毛だったり、目だったり、足だったり、腕だったり、肩だったり、肺だったり、心臓だったり、肝臓だったり、腸に、ね。そういう一つ一つの場所に気づきながら息を吸って、息を吐いて。で、そしてそれに対して微笑むっていうね。だからこれは非常に単純明快なんだけど、まさに単純明快なためにみんなここで多分つまずくんでしょう。で、このいろんなつまずき方ありますよね。でこのいろんなつまずき方はもう大体も想像つくと思いますけども、例えば、これ単純じゃないですか。髪の毛とかね、耳とか、はい、腕とかね、そういうふうに、一生懸命言葉を使って、で、私は腕に気がついてます、ね、私は耳に気がついてます、私は足に気がついてます、私はつま先に気がついてます、気づいているけども、何、私何やってるのかよく分かんないっていうね。何やってるのかよく分かんないっていうのはどういうことかというと、肩って、ね、肩に気づいてる、肩って言っても、なんか、だからっていうね。あのね、荷物だったらちょっとサインしてください。山下ってサインしてください。はい。で、そこで、だから気づきの瞑想でしょ？気づきの、だからなんか気づいていけばいいんでしょっていうね、話になりますよね。 でそしてその気づく方法として、それぞれの気づきの対象に対して非常に短い、言葉を使えばいいよねっていうねっていう話ですね。だから いいですね。はいはい。はい、でここら辺がね、さあいよいよ下痢が止まるか止まらないかなんですよ。これ普通は止まりません。止まりませんっていうのはね、結局今 何を言ったかというと、これ非常に単純でしょ。いろんな体の部位があって、髪の毛とか顔とかね、肩とか腕とか足とかつま先とか、それに気づくってこと。そして息を吸って吐いて、それに微笑むってこと、ね、これも本当に皆さんここにいる人全員、あるいはこのポッドキャストを聞いている人のほとんどがもうすでにおなじみの瞑想じゃないですか、ね、だからこれも薬の一種なんですよ、ね、だけどこの薬がほとんど今まで下痢に効かなかったでしょ。全然効いてないはずなんですよ。じゃあこの瞑想という薬が間違った薬だったのか。で、それこそ今日私が前半で言ってきた間違った下痢止め薬だったのか。なんとなく実際そう見えますよね。だってこういう類の瞑想をやった人の下痢は一切止まらなかったじゃないですか。ね。あるいはさっきも言ったように自分の下痢が止まってないってことすらも気づいてないかもしれない。それなぜかって下痢が止まるっていう経験をしてないからね。だからずっと耳、足、腕ってね、やり続けて、でこれで自分は気づきの瞑想をやってるんだっていうふうに思い込んで、だけどもその気づきの瞑想によって一歩も一つも下痢が止まってないっていうことも分かんない。なぜなら下痢が止まるっていう経験をしてないから、ね、っていうのがもうどうしようもない事実だと思います、ね、じゃあ問題はこの下痢止め薬そのものが間違ってたのっていうことではないんですよ。だってこのすみません、だからこの下痢止め薬だってもともとはお釈迦様が出てますからね。そしたらお釈迦様が間違った下痢止め薬を処方したのって話になっちゃうじゃないですかね。でそこでいやこれはお釈迦様が処方した薬だから正しいんだっていう言い方ももちろんできますよね。だけどもこれはお釈迦様が処方した薬だから正しいんだって言ってみたところで下痢は止まらないという現実があるわけですよ。でそしたら一気にお釈迦様は間違っていたのっていうふうな結論まで持っていきそうになるけども、そんなことないんですよ。そうではなくて、じゃあ何が間違ってたのかって言ったらば、やっぱりこの薬、下痢止め薬の理解の仕方がどっかで根本的に間違っていた。だから、足に気づき、足、自分の足に気づいたところで下痢が止まらなかった。じゃあなぜ足に気づくだけで下痢が止まるのよっていう話なんですよ。いいですか。でそれでね、それでようやく接心中に問題になったことがお話しできるんですけども、今回の接心は土曜日が始まっちゃったんで2日目でこの間の法話して、でその後ねまだ3日ぐらい3日あったわけですよね。月水金ってね、あごめんなさい月火水って。でそれで、まあ、精神ね参加した人はこの中にいないか、お分かりのように、まあもう朝から晩まで一緒にみんないるから、でそれで朝から晩まで座禅してますからね。で当然問題意識とか全部共通なってきて、ね、で一気に質疑応答の時なんかも非常に、革新的な、ね、質問が出て、それでそれに答えることによって、その非常にね問題の理解の仕方が一気に深まるんですよ。 でだからそれをね、今今日日曜座禅会の人やあるいはこのポッドキャストをね聞いてる人とシェアしたいって今お話ししてるんですけども、一人の人がね、まあ私はよくね、thinking mind によって瞑想するのは間違いなんだっていうことを、まあ、何回も何回も100万回繰り返しています、ね、でそうすると、あ、じゃあそういうふうにして、ある人は力技って言ったかな、力技、を使うのは間違いなんですかっていう質問が出たんですよ。力技って分かりますね。力技っていうのは何を彼ら言いたいかというと、要するに私らの心っていうのはお猿さんですね、馬ですね。でだからお猿さんのようにもうぴょんぴょん跳ねてしまう、あ、枝から枝へ行ってしまう、お馬さんのようにぴょんぴょんぴょんぴょん暴れ馬のようにね、野生の馬のように、好きな方へ行ってしまう。だから、そんな状態で瞑想なんかできないじゃないですかね、うん、足に気づくことも、呼吸に気づくことも、ね、だから力技を使って動く心をここへなんとか、押しとどめようってね、うん、こと、そういう力技を使う必要があるんじゃないのかっていう質問なんですよ。でそれはもう精神の真っ最中の人の質問だから、それはもう当たり前ですよね。だって本人うわーって心が乱れてしまって、で力技を使わなかったらもうそのお猿さんは、枝から枝へ飛び放題ね、お馬さんは、あちこちへ行き放題になってしまって、全然、メスの体重なんか見れないっていうねことじゃないですか。だからまあ私が thinking mind を使う、thinking mind で瞑想の対象を見るんじゃないんだよ、っていう、うん、ことを、うん、ちょっと表面的に取られると、あ、じゃあもうそのこういうね動き、飛んでいってしまう心をこうやって戻すのは違うのかっていうね、そういう話に当然なりますよね。で大体みんな瞑想っていうことで悩んでるのも大体そこいらへんじゃないですか、ね、心がどっかへ行ってしまう、心がどっかへ行ってしまうのをどうやって戻してくるのかっていう話ですね。でそれでね、それで、まあ、それでいきなり禅定の話になっちゃったんだけども第一禅定っていうものをね作っている5つの主なものがあって、それがビタガ、ビチャラ、ビティスカ、デッカガタってねなるんですけども、うん、これはもう非常に、象徴的 でビタカっていうのが、要するに人の心をある対象に向ける働きなんですよ、ね、心がどっか行っちゃうでしょ。だからそれを、呼吸だったら呼吸ね、体の感覚だったら感覚へ向ける方だけですね。でビチャーラっていうのがそのもうすでにその心は呼吸まで来てるわけで、だから呼吸まで来ている心をずっと呼吸にいさせ続けるっていう働きですね。Applying thought とか Sustained thought っていう英訳を使われることあります。ね、Applying で心をそこへ向ける、Sustaining ですね。だからそこに居続けさせる。ね、でその時に PT と SK っていう、まあ、これ2種類の喜びの種類があって、非常に強い喜びを感じる。だけどもエカ型で、完全に対象と一つになっている。でそれがまあ第一前兆がそうなって、で第二前兆になると何が変わるかっていうと、ビタカビチャラが落ちるっていうね、うん、ことになるんですよ。でまあそれどうやって落とすかっていうので、まあちょっと笑っちゃうような話ももちろんあるんだけど、それはもうそう重要な話じゃなくて、どういうことかっていうと、心をそちらへ向けさせて、心をそこにいさせ続けるっていうね。で、ある人の言葉を使えば力技ですよね。 その力技がある限りは、深いところへ入っていけない。だけども第一歩としてはその力技が必要だっていうことになるんです。まあ阿弥陀仏的に言っても、あの修行の海底から言ってもですね、でだから、その心を無理やり向けるっていうことは最初は必要だけども、結局それがあるたびに深いところへ行けないから、それも手放さなきゃいけないっていうのは、そういう教え的に言えば、まあ、正しいわけなんですよ。いいですか。わかりますね。で、そうなんだけれども、なんていうかな。で、これも、もうこれも私毎回言いますけども、よくね、例えとして、ビシュマカにある例えとして、暴れまくる孔子さんに、縄をかけて、で、その縄を、もう一本の橋を、非常に大地にしっかり埋まっている、杭に結びつけて、で、孔子さんが何とか、ね、そこから逃れようとして、ね、もうぐいぐい嫌だ嫌だ嫌だってやっても、もちろんその縄はしっかりと杭に絡まってるから絶対に外れなくて、杭も外れないし、ね、縄からも外れない、ね、でそういう状態で嫌だ嫌だ嫌だって言って逃れよう逃れよう逃れようとした孔子さんはついに力果てて疲れ切ってへたり込んで、でそれでずっとそこにいる。でそれがまあ、どんどん飛び交ってしまう、心をどうやって対象にくくりつけるかっていう方法の、まあ、例えとして使われるんですけども、もう、これは皆さんお分かりのように、なんていうかな、そのそれで、孔子さんはまあもう疲れ切って、そこへへたり込むね、そうすることによって呼吸対象、メソ対象が見えるっていう言い方をするんだけども、だけど問題は孔子さんというのは疲れ切ったままではないんですよ、ね、孔子さんはまた元気回復しちゃうのね孔子さん元気回復しちゃってまた暴れ始めるんですよ。だからなんか孔子さんが暴れるのを暴れなんとか抑えていたりすれば孔子さんの力が果てて、でそれで孔子さんはもうじっくりと瞑想対象を見るようになるかっていうとそんなはずはなくて、多少疲れたとしてもまた元気が回復しちゃって暴れまくるのね、これは瞑想やってる人間だったらもう全員分かってるはずです。ってことはじゃあどういうことなんですか。そこで孔子さんと戦い続けても、結局もうキリがないって話なんですよ。で孔子さんと戦い続けて、戦い続けてそれでなんとか孔子さんを制御できるんだったらば話はうまくいくんだけども、制御なんかできるわけないんですよ。一時的に孔子さんが疲れてヘタヘタとなるかもしれないけども、また元気になりますから。そんなことは皆さん分かってるはずです、ね、自分の心っていうものが押さえつけたら押さえつけられっぱなしになるがならないじゃないですか。実際なんなかったじゃないですか、ね、押さえつければ使えるなるほど、その押さえつけようという皆さんの手を振り払って皆さんの心はあらゆる場所へ行っちゃったじゃないですか。ですね。でこれが実際の問題です。だから結局孔子さんとレスリングを取っても皆さんはずっとレスリングをしなきゃいけないっていうね話なんですよ。でそのレスリングはある時は勝つでしょう、でもある時は負けるでしょう、ある時は勝つでしょう、ある時は負けるでしょう、ね、 っていうのが延々と続いて、結局このレスリングが延々と続いてしまうって話になるんですよ。ですね。で、じゃあ問題は瞑想っていうのはレスリングなのか。違います。根本的に違います。で、レスリングって何ですか。まあ結局は実力が同じ程度のレスラー同士の戦いじゃないですか。ね。だから勝ったり負けたり勝ったり負けたりで、勝ったら嬉しい、負けたら悔しいが延々と続くんですよ、ね、だけど瞑想っていうのはレスリングじゃないんですよ。っていうか、レスリングをしている次元にいる限り、それ瞑想にもなってないのね。なってないんですよ、ね。じゃあどういうことなのかって言ったらば、瞑想っていうのはもう秒殺です。1秒で殺します、相手を。だからレスリングにならないんですよ。レスリングっていうのは似たような実力同士がくんずほぐれず戦うわけで、ね、ある時は負ける、ある時は勝つ。 でそれでもって子牛さん相手に、あるいはお猿さん相手に、 あるいは暴れ馬相手に戦ってみたところで、それはレスリングにはなるかもしれないけども、瞑想にはなりません。で、結局瞑想っていうのはレスリングではないのね。で、それはもちろん最初、だからそれでさっきの力技は必要ないんですかっていうのが、それほど単純には答えられなくて、最初は必要です。だから、まあちょっと矛盾するけども、最初はレスリングをせざるを得ないのね。で、最初はレスリングをせざるを得ないんだけども、で結局そのレスリングの果てに相手に勝てるってことではないんですよ。レスリングの果てに子牛さんについに勝ったとか、大間さんについに勝ったとか、お猿さんについに勝ったっていう話ではないです。それはないです。そういうふうな形で皆さんが子牛さんに勝つことは、お猿さんに勝つことは、大間さんに勝つことはないです。今日は勝てるかもしれないけど、明日になってまた子牛さん元気に戻しちゃいますからね。元気取り戻してまた暴れまくりますから。ですか？じゃあ、どういうことなのこれ、そのビタカとかビチャラとか、ね、子牛さんだとか、ね、それ一体どういうことなのかって言ったならば、結局ね、その、子牛さん相手にレスリングしている、その次元を超えざるを得ないのね。そして子牛さん相手にレスリングをしている場面、次元で我々はずっと生きてきたけども、その同じ次元の中で、レスリングをしてみたところで、それは結局今までの延長に過ぎないってことなんですよ。だから今までの延長だから、その延長するのは、自然の成り行きだったっていうのも分かるんだけども、その自然な内流域をいつまでも続けていってももうどうしようもないという話ですね。いいですか？で、それで、私らは全く違う世界へ抜けていく。全く違う世界へ抜けていく。っていう、ことですね。で、それでね、それでも最後に言っておきますけども、まあ、例えばね、今日はちょっと非常に珍しく禅定の話もしましたけどもね、普通ここでは禅定とかあんまりほとんど言ってませんね。で、そうするとなんか誤解する人がいてね、まあ、あるブログに書かれちゃったんですけども、なんかそういうふうにして、まあ、禅定とかね、問題にして第一禅定、第二禅定、第三禅定、4,5,6,7,8ってね、やった果てに、まあいろいろやって、そういうことをやった果てに最終的にゴールにたどり着く。だけどもこれは非常に難しいから、現代人には向いてないから、だから禅定とかを、問題にしないで、もっとシンプルな方法でやる。つまり現代人向けに簡素化するね、してるのが 山下領土式ヴィパッサナじゃないかって書かれちゃったんだけど、そういう話では全然ないです。全く違います。でそれどういうことかっていうと、私らが今言ってるのはそういう、ゴールっていうものが、未来のどっかにたどり着く、ものとはもう見てないんですよ。だからなんていうかな、そのゴールっていうのはそういうとこにあるっていうふうに前提とするならば、その全ての過程を通らなきゃいけない。でその過程を通らないっていうことは、それの過程を通るのは難しいから、無理だから、現代の日本の人には。だからその過程を通らないでもっと簡単な方法をやってるんだっていうふうに考えるのは、まあそう考えざるを得ないかもしれないんだけども、私らがなぜその過程そのものを、今通ってないのかっていうと、簡単な話で我々はゴールっていうものをそこに設定してないからなんですよ。我々はゴールっていうものをそういう未来のどっかに設定しているっていう、世界観そのものをもう、超えちゃってるってことなのね。じゃあゴールっていうのはどこにあるか。もちろんここにしかなくて、で今にしかなくて、でだから要するに自分が、遠い未来において青空になります、ね、で青空になるために、いろんな過程を取らなきゃいけない。第一禅定から第二禅定から第八禅定までとかね、でっていう世界観を私はもう取ってないんですよ。じゃあなぜか、もう今我々が青空だからだっていうね。だからもうゴールそのものは今ここにあるからだっていう話なんですよ。でそして、レスリングっていうのが、なぜ我々はレスリングをしないのかっていうと、レスリングっていうのはあくまでも、そういう次元での話なのね。でその次元にいる限りはレスリングは永遠に続いて、で永遠に勝ったり負けたりしなきゃいけない。だけど我々は今何をやってるかっていう、そのレスリングではない、ところへ一気に抜けていく。じゃあどこへ？それはもちろん私らがもともと青空だったっていう次元ですね。ですか？もともと青空だったっていう次元へ我々が今抜けていく。でその時に、じゃあようやく瞑想に戻るとどうなるかっていうと、その時に、我々が、なぜねその足に気づきながら息を吸う吐くっていうことでもう全てが止まっちゃってるのか、全てが完了しちゃってるのかっていうと、足に気づくのはどこから気づいているかっていうと、青空から気づいているからですね。だから私らが足に気づくことによって私らは一気に青空に行っているから、微笑むことができるっていうことなんですよ。でその時にのみ我々は下痢をついに止めることができるってことなのね。だから足って言ったって、それはただ単に考え、足でただ考えてるだけであって、だからそれはあくまでも雲が別の雲を見てるって話ですね。でだから足っていう雲を気づくことがなぜ大事かって言ったらば、足っていう雲に気づくときに我々はもうすでに青空に立っている。そして青空に立たせるためにあなた足に気づきなさいよって言われたんですよ。だけどもそこを、が伝わらないで足に雲の位置から気づこうとしちゃったわけね。たったこれだけのことです。だから雲の位置からいくら足に気づいたってどうしようもなかったじゃないですか。皆さん怒りって、私怒ってますと気づいたって怒りなんか止まんなかったじゃないですか、ね、じゃあなぜ怒りが止まんなかったの？それはまだ皆さん雲にいたからですよ。じゃあ怒りに気づくってことはどういうことなの？本当に怒りに気づく、足に気づいた時に我々はもう青空にいて、青空にいるから怒りに、気づいて怒りから解放されている。だからもう一回聞きますけども、気づくっていうことは、気づくっていうことと解放されるってことはもう同時です。なぜかって言えば、気づくときに我々はもう青空にいるから。青空にいるから我々は同時に解放されていくってことね。だから、こういう怒りとか足って気づいていけば、将来私は怒りから解放されるってことはありえないです。それはありえない。ね。 これも何回も何回も見てきたことですけど、もう一回繰り返しますよ。はい。で、そうして初めて、我々は青空に立って全てを描写できるってことね。はい。で、ではそう、まあ、これはもう何回見てからもう繰り返さないんですけども、こういう、世界に入った時に一体何が見えるかっていうと、自分の体の中ではいよいよ、光っていうものがいよいよ姿を現してきます。でだからそれはね、そういうなんていうかな、thinking mind の世界から、thinking mind の世界から青空の世界へ、の通路のところでいよいよ光ってものがリアルなものとして出てきます、ね、なんだけどもいかんせん私も知ってるけども普通光っていうのは単なるイマジネーションです。イマジネーションね、まあ、光をね、だからなんていうかな、光を想像するっていうね、いうことは、まああるけども、だけども本来の瞑想の先生たちがなぜ光ってことを散々、使ってきたかっていうと、それが入り口だからなんですね、その青空へ突き抜けていく世界の。でそうやって見てくると、いよいよね、私らが、座禅しながら体の感覚を見ていくことも、アーサナしながら見ていくことも結局同じこと で、それが一体みんなどこへつながっていくかというと、結局一気に青空の世界へ突き抜けていくということですね。でそして青空の世界への通路のところにいよいよ光というものが現れる。まあ、今日はちょっと光というもののポジションだけ言いますね。で詳しいことはまた言いますけどね。はい、以上です、ね、ちょっと、ヨガのことを昨日から始まったんでね、ちょっと、その文脈でちょっと話しました。はい、じゃあ四愚誓願で最後に読みましょう。一緒に修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。